今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章67節から80節までです。ルカの福音書1章67節から80節、はじめに74節、75節までをお読みいたします。さて、父ザカリアは聖霊に満たされて予言して言った。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをし、救いの角を我らのために、しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父、アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く、正しく、恐れなく、主の御前に仕えることを許される。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたの贖いのご計画は、はるか昔、いにしえの日より、すでに建てられており、そして、アブラハムを通して、またしもべダビデを通して、その誓いは代々受け継がれ、そして時至って、あなたの道を整える、そのバプテスマのヨハネが生まれ、そしてその後に、来たるべきメシア、イエス・キリストがお生まれになる。この尊きあなたのご計画を感謝いたします。今日私たちはあなたのその尊い不思議なご計画、その成就を私たちがさらによく詳しく知ることができますように、どうぞあなたが今日このしもべの唇を清め、整え、用いてください。これに預かる一人一人の耳、また心、そして体調を整えてくださいますように。あなたの命、それに対して、本当に私たちは、それを恐れ、敬う心を持って、あなたのその本気の贖い、それに対し私たちも本気で応えることができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日では、このバプテスマのヨハネの父、ザカリアという人物について見てきたんですけども、で、このザカリアに与えられた印は、口が閉ざされるという印でした。自分が、ね、御言葉が与えられたのに対して理解を求める。分かってから、それを、ね、実行に移そう。まあ、そういうもの、そういう考え。そして自分自身が長らく祈り求めてきたことに対する答えが与えられたにもかかわらず、それに対して、ね、不信仰、ね、信じなかった。そのようなものに対する印は、唇が、ね、閉ざされてしまう。という印。しかし、その彼が、ずっと口を閉ざして、この赤ちゃんが生まれるまでの、まあ、十月十日以上ですね、口をずっと閉ざしてきた結果、そしてその最後に、彼自身が主から示された通りに、この子の名はヨハネ、そのことを公に書き記して示した時に、彼の口が、溶けて、そして言葉が喋れるようになった。そして彼が喋れるようになって、口が開けて、真っ先に出てきたのは、 賛美の言葉とまた予言の言葉、ということを手術で見ましたけれども、その内容がですね、この68節から79節に至る、ザカリア賛歌、あるいはベネディクトゥスとも呼ばれる、この一連の、予言の、褒め歌です。ベネディクトゥス、ベネディクトというと、あの前のローマ教皇を思い出すんですけども、要するに彼、この、ザカリアの主を褒めたて賛美するその宣言の言葉ですね。ザカリアは聖霊に満たされて、そして予言していった。ですからこれ主から与えられた言葉ですね。その通りです。これザカリアの知恵によるものではありません。ザカリアは確かに主の御前に、正しく尊く歩んではきたんですけども、長年自分が祈り求めてきたことが本当にいざ与えられる、その時に、まだその彼の心は整えられていなかった。でも本当に唇が閉ざされている間、ずっと彼自身整えられて、そしてついに時至って子供が生まれて、そしてその子供の名前がヨハネだと、もしこの時、自分の名前にちなんで、この子の名前ヨハネじゃなくザカリアだとかなんか記したら、またもっと別の、出来事が起きたかもしれないんですけども、とにかくザカリアはですね、見つかりに告げ知らされた通りをそのまま実行したところ、彼は唇が開いて賛美の言葉、また予言の言葉が彼の口からついて出てきました。でそのまず真っ先に彼は褒めたたえよと叫んでおります。何を？イスラエルの神である主をです。褒めたたえよ。もう主は褒むべきかな。素晴らしいお方だ。主はなぜ素晴らしいお方か。その民を顧みて贖いをなしてくださるからです。赤ちゃんが生まれた。確かに年老いた夫婦に赤ちゃんが生まれる、それはとても嬉しい素晴らしいことであるんですけども、でもザカリアが叫んだことはもっと別のこと、この民全体に対する予言の言葉です。主はその民を顧みて贖いをしてくださった、要するに買い戻してくださった、借金肩代わりしてくださった、そういうことを言ってるんです。このイスラエルの民のために、そして救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。なんとこの言葉はしもべダビデの家、この要するにイスラエルの、その王の支配の元にあるイスラエルの民に対してです。もう400年間、長らくイスラエルには王は公にはおりませんでした。ダビデの子孫、確かにいたんですけども、マリアとヨセフ二人ともダビデの子孫でしたけども、でも王ではありません。しかしこのダビデの子孫から王が、誠の王がお生まれになるというその予言は、はるか昔聖なる預言者たちを通して語られてきた通りなんですけども、そしてこのザカリア、しもべダビデの家に建てられて、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに言っております。70節に、古くからという言葉があるんですけども、これ、キングジェームズバージョンではビギニングオブザワールド、世の始めからというふうに、ですから、古くからっていうのも、ただ単なる古くからじゃなくて、もう本当にもっともっとはるか昔、はるか古くから語られてきた言葉だと言ってます。ですから、ダビデの時代よりもはるか昔から聖なる預言者の口を通して預言が語られてきた通りに、その救いの角が立てられる言うんですね。アブラハムの時代よりももっと昔、救いの予言は一体いつ立てられたか。それ創世記のですね、4章にまで遡ります。創世記の4章に、女の子孫が蛇の頭を踏み砕く、 その予言が、もうアダムとエヴァが善悪知る知識の木の実を取って食べて堕落したその日、もうそのすぐ後に神様は予言の言葉を語られたんです。女の子孫、それも単数形の子孫、唯一のある女の子孫が蛇の頭を踏み砕く、その聖なる予言が語られてきたんです。この74、75節、まあ、日本語の聖書では合同になっているんですけども、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される、書いてあります、ね、敵がいるんです。敵の手からの救い、これはですね、当時確かにイスラエルは敵がおりました。あの旧約と新約の間、確かにイスラエルはいろいろな国によって支配されてきました。バビロンに始まり、またメド・ペルシア、ギリシア、そしてこの時代はローマによって、ね、イスラエルの敵として、敵国によって支配されているという意識が強かったんですけども、でもそうした敵ではないんですね。もっと根本的な敵です。アブラハムの敵というよりももっと以前、アダム・エヴァのとその子孫からなる人類全体の敵、要するに悪魔サタンであり、また死という敵であります。その敵からの救いを神様はしもべダビデを通して、またそれよりもはるか昔の父アブラハムにを通して、神様はその敵からの救いを誓われたんです。敵の手から救い出し、そして我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。イスラエルの民、確かに律法を神様から与えられました。本当に清い尊い、その聖なる律法なんですけども、しかしそれを守りきることはできませんでした。なぜなら人間には罪があり、また完全ではない存在だから。だから、ね、律法についてはやはり恐れがつきまとったんですね。これは守ることはできない、もし破ったらどうしよう、ね、恐れがつきまとうものだったんですけども、でもこのザカリアが予言していたことには、我らの生涯のすべての日に、もう生涯の初めから終わりに至るまで清く正しく、そして恐れなく主の御前に仕えることを許される。主の御前に仕えることの上に恐れというものがなく清く正しく仕えられる、これはができるとしたらどんなに素晴らしいことでしょうね。私たちは主の御前に日々仕えておりますけれども、でも日々本当に恐れというものがあります、ね、罪にまみれてしまったらどうしよう、ね、そういう恐れは確かに つきまとうんですけど、ね、でもザカリアは、ね、恐れなく清く正しく生涯のすべての日に見舞いで、主の見舞いで仕えることが許される、ね、本当にすごい予言ですね。今までのイスラエルの歴史なかったような、それほど素晴らしい予言です。律法には必ず恐れがつきまといましたけれども、その恐れなく御前に仕えることができる、これはもう明らかに、ね、肉の力ではないんですね。人間の頑張りによるものでは到底ありえないものです。すなわち聖霊によって導かれるということをここでは、ね、予言しております。人は、ね、肉によってではなく血によってではなく、ただ神によって新しく生まれ変わった、その新しい命にあって主の御前に清く正しく恐れなく仕えることができるようになるんです。もう以前の古い、ね、あれをしなさいこれをしなさい、あるいはこれをするなあれをするな、そうしたしなさいするなの決まり事によるのではなく、本当に新しい命によって御前で清く恐れなく使えることができることの予言です。続いて76節以降に、幼子よという言葉で始まるんですけど、要するに、ね、彼の 息子バプテスマのヨハネについての、その言葉が、続きます。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まであらのにいた。この子も成長し、霊は強くなるんですが、でも公に出現する日まであらのにいて沈黙を守ったんですね、このバプテスマのヨハネ。で、それでザカリアが予言するには、この幼子バプテスマのヨハネも意図高き神の預言者と呼ばれる。そして、本当にザカリア、ね、この赤ちゃんであるバプテスマのヨハネのその将来を見事的確に予言するんですね。主の御前に先立っていく、ね、人々 の、の先頭に立って道備えをするんです。何人によってか、それは罪の許しによって、ね、罪の許しのバプテスマによってです。そうして、罪の許し、水のバプテスマを受けて、そして以前の行いは悔い改める、そのように、ね、救いの知識を与えるために、彼は備えられるんです。罪の許し、これによって本当に人は神様の御前に恐れなく立つことができますね。罪があると本当に神様の前には恐れるしかないんです。あのアダムといえば、ね、罪を犯した直後、早速恐れが入りました、ね、神様の御顔を避けて隠れました。しかし、その罪が許されたとしたならば、本当に恐れなく御前に立つことができる。その罪の許し、それは悔い改めのバプテスマによります、ね、まさしくこの、バプテスマのヨハネのその将来を、父ザカリアは予言してるんですね。そして、これは神様の深い憐れみによります。許しというものは神様の深い憐れみによるんですね。神様の憐れみがあるからこそ人は許されているんです。その憐れみによって、本当に暗闇の中に住んでいる人々に光が出る。もう人々はですね、自分の罪のゆえに闇の中にもうあえいでいるようなものです。自分の罪という泥んこにまみれて闇の中を転げ回って、もうやりたくもない罪、その中に苦しんであえいでいる、そういう状態からの救い、これが救いなんですね。ですから、イスラエルの民が当時思っていたようなローマ帝国からの救い、それをはるかに凌駕する、もっと素晴らしい、もっと大きい救いを神様は用意しておられるんです。でも、ね、このザカリアのこの予言を理解できた人は、まあ、きっと、いなかったでしょうね、当時は。何しろイエス様のその救いは当時みんなユダヤ人だけのものだと思っていたんです、ね、あの使徒ペテロもそうでした、ね、イエス様が十字架から復活された後も。ですから、異邦人に聖霊のバプテスマが与えられるのをもう見て、人々は、ね、弟子たちはびっくりしました。ペテロも、ね、そうは思っていなかったんです。でも、ね、カエさんが、ね、あのイエス様が復活された後、ペンテコステの後、ペテロに、ね、与えられた幻、あの汚れた動物たち、ね、血を這う者も、ね、あの天から、色譜によって吊るされて降りてきて、ね、カエさんから、ね、これをほふって食べなさい言われた時、ペテロはそれはできません、ね、汚れたものを私は食べたことはありません言ったほどです、ね、誰も異邦人も救われる思っていなかったんですけども、でも救われるんです。そして、この救い、 それは単にイスラエル民族のローマ帝国の圧政からの救いに限らない、人間の悪魔サタンという敵からの救い、死からの救い、滅びからの救い、それの救いをこのザカリアは予言してるんです。このザカリアのこの予言、当時の人々は誰も知らなかったでしょう。その内容を理解する人はおりませんでしたけれども、でも後になって本当にそれはわかるんですね。ペンテコステ以降、異邦人が救われる、そして、単にこの世の何かによる救いではなく、むしろ根本的な悪魔サタンからの、死からの、呪いからの救い、これが、ね、しもべダビデの時代よりはるか前、アブラハムの時、それよりももっと昔、古くから、ね、世の始まるその時からの聖なる預言者の口を通して語られてきた、ね、あの古い蛇の頭を踏み砕くイエス・キリストの救い、これがもうこの聖書全体、ね、聖書の初めの方からそれがあらかじめ定められていたんです。エペソ人への手紙の一章を開きますと、私たちはいつからキリストにあって選ばれていたか、書いてあります。エペソの一章の4節見ますと、神様は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました、書いてありますね。そうです、私たち世界のもといの置かれる前からすでにキリストにあって選ばれており、見前で清く傷のないものにしようとあらかじめ定められていたんです、ね、まさしくザカリアのこの予言と一緒ですね。見前で清く正しく恐れなく使えることが許される、そうザカリアは予言しておりました。私たちはですから本当にキリストイエスにあって罪清められ、見前で恐れなく使えることができる、それも清く正しく使えることができる、これキリストイエスにあってです。そして聖霊に導かれて、本当に恐れは取り除かれて、主の御前で使えることができるんですね。主の働き人として働くことができる、これ本当に素晴らしい恵み、素晴らしい特権です。ザカリアは聖霊に満たされてこのように主を褒めたたえ賛美して予言しました。そしてこの内容をザカリア自身理解できたかできなかったかそれは分かりません。とにかくこの予言の内容が、ね、理解できる、公の人々に理解できるのは、ね、ペンテコステ以降なんですね。十字架を経て、復活を経て、イエス様の昇天を経て、そしてペンテコステ以降、このこと、ね、要するに全人類の救い、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、悪魔サタンに対する勝利、これが本当に私たちに与えられている特権です。どうか皆さんこのクリスマスの時期、この主のご降誕を待ち望む時期、本当にこの主の素晴らしさ、主から与えられているこの素晴らしい特権、これについても本当に私たちは思いを馳せて、そして主が与えられたこと、ね、人の形をとってこの世に送られたことへの本当に感謝と喜びをしっかりと、ね、噛み締めつつこの時期を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ、主はその民を顧みて贖いをし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。アーメン。主よ、本当にあなたが私たちのために素晴らしいことをなさっておられたことを感謝します。その素晴らしいご計画は世の始まる前から、世界のもといの置かれるすでに前から 私たちをキリストのうちに選んでおられたことを感謝いたします。それは私たちが御前で清く傷なき者として歩み、御前で仕える永遠の務めに預かるためです。今まさに私たちは清くせられております。あなたが十字架上で血を流され、そして私たちの身代わりになって罰を受け死んでくださり、そして蘇ってくださったおかげです。イエスよ、あなたを褒めたたえます。あなたの尊い贖い、あなたの尊い救い、それも命を投げ出すほどの愛の心を持って私たちを愛してくださったその愛のゆえに、本当に私たちは何と申し上げるべきでしょうか。あなたのその贖い、あなたのそのご計画の素晴らしさ、広さ、高さ、深さ、私たちはどれほど理解できるでしょうか。ただ私たちはあなたを褒めたたえるのみです。主よ、あなたを褒めたたえます。褒めたたえよイスラエルの神である主よと、ザカリアが真っ先に口を開いたように、本当に私たちもただ唇を開くたびにあなたを褒めたたえるものでありますように、唇を開くたびに人間言葉ではなく、それらはしっかりと閉じ、ただあなたへの賛美だけがこの唇から流れ出ていく私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、バプテスマのヨハネは女が産んだものの中から一番大きなものと主に言われました。主よ、あなた自身の来たるべき道を整えたからです。私たち自身一人一人にも、主よ、あなたがあなたの来たるべき道を整えるその力を与えてください。バプテスマのヨハネを通して人が罪のゆえに死ななければならない存在であることが知らされ、そして彼らは罪の許しのために水のバプテスマを自ら受けて、罪に対しては死に、そして神の義に対しては生きるものと、そのことがなされました。主よ、私たちにもこのような働きができますように、あなたが油を注いでください。荒野に叫ぶ者の声があり、正しい言葉を叫ぶまで、叫ぶに至るまで、主よ、あなたの養いをただただ受けて、そして自分自身に対して、世に対して、罪に対して口をつぐみ、あなたが開けと仰せられるときに、荒野において主よ、養いを受けたそのすべての言葉をバプテスマのヨハネのごとく私たちも宣言することができますように、私たちを助けてください。来たるべきイエス・キリストへの道を整えることができますように、主よ、私たちを用いてください。主が行こうとしている一人一人を見つけるたびに、イエス様ご自身がその人に至ることができますように、主よ、その道を整えることができる天聖一同一人一人でありますように、この御言葉に預かる一人一人でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日の御言葉を通して、あなたが私たちに教えてくださったそのすべてのことを、日頃私たち自身歩みの中で実行して、来たるべきあなたの道を整えることができますように、主が私たちを悟してくださったことを感謝して、 私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。多くの働き人がバプテスマのヨハネに続けと、来るべきイエス・キリストの道を世界中で整えながら、人々を水のバプテスマ、聖霊のバプテスマへと導いています。今日も世界中で働いているあなたの働き人たちに、主よ、あなたの権威、力、威力をあなたが与えてください。そして彼らの働くすべての場所において、主よ、多くの罪人が悔いて、そして罪に対しては死に、そして義に対しては生きるものとなりますように。あなたの働き人たちを、この福音を十分に伝え、諭す力をあなたが与えてください。世界中の教会がこの福音で満ちますように、世界中のクリスチャンがこの福音によって満たされて、豊かにされますように。そして来るべきイエス・キリストの道を整えることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを願います。今日も多くの人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて豊かに救われますように。そして豊かに許されて豊かに罪から解放されますように。豊かに許してくださる父なる神様の愛、憐れみ、許しを感謝して、主に栄光を捧げることができますように。世界中の人々をあなたがその恵みで満たしてくださいと祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈りましょう。真のキリスト救い主を素直に受け入れて、そして主の御名を褒めたたえることができますように。その道備えをする働き人を豊かに主が起こしてくださいますように。イスラエルに今日も主イエス・キリストにあって平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈りましょう。彼らが再びイエス・キリストにあって心を熱くし、栄光の働きに加わることができますように。海山を越えて主イエス・キリストを携え伝えることができますように。主よ、彼らを助けてくださいと今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈りましょう。この国がイエス・キリストを豊かに信じて豊かに救われますように。豊かに許されて豊かに憐れみを受け豊かに恵まれますように。そして主の御名を呼ぶ者が、真実に満ちて呼ぶ者がこの国のあちらこちらから起こされますように、今日も祈っていきたいと思います。日本中の教会、日本中のクリスチャンがこのことの実体化のために、主の前において取りなしの祈りをすることができますように、今日も祈りましょう。日本の政治経済が主イエス・キリストにあって御心にかなった人々の手に渡り行われますように。原発の事故から解放されて主の御名を褒めたたえることができますように。今一度安心してこの国に生き続き、そして主の御名を褒めたたえることができますように、今日も主に祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈りましょう。今日もイエス様に豊かに聞いて豊かに諭されて豊かに信じて豊かに行い豊かに実を結ぶことができますように。いただつそのすべてのところにおいて、主にある世の光、地の塩となることができますように。油注がれたものとして取りなし、祈り、そして御言葉を運ぶことができますように。今日もイエス・キリストにあって、それぞれの場所において主の御名を褒めたたえ、御言葉を実践することができますように祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい。するならばあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉を信じて、今日も救われた私たち自身の思いで主の前で家族の救いのために祈っていきたいと思います。そして 私の名によって祈れ、するならば天の御父が報いてくださる。私も報いると主は祈る私たちにこの尊い約束の御言葉を与えてくださいました。主は私たちの祈りを必ず報いてくださる方です。今日も豊かに報いていただいて主の皆を褒めたたえましょう。茨城における今日の働きが豊かに祝福されますように。23日に捧げられる賛美集会が本当にキリストにあって選ばれた人々によって主に栄光の賛美が捧げられますように。そしてその場において主の臨在により一人一人が主にタッチされて主に栄光を捧げることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼びましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ。